発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
なんか兄今ちょっと自分の名前言うの遅れたじゃん、うん、なんか心配事でもあるの
そうこんにちはって言った方がいいのかなってちょっと考えちゃったりして
何回ラジオやしかもここだけちゃんと台本あるのにね、毎回ね、
う
ん、
そうもうね、台本が入ってこないぐらいちょっと今フラフラしてた、
うん、あ、そっか、うん、なんかあんの最近兄は。
気に悩んでる。この前話してたの、3月3日のイベントのなんかこう、うん、企画の今大詰めで、うん、いろいろこうブッキングとかね、うん、予算とかね、うん、頑張ってるところ、
うん、兄こう見えてそういうさ、なんか お祭り企画するの得意だよね。
お祭り得意ですよね、うん
うん、そうだね。忘年会とか新年会とかね、うん、そう仕事が手につかなくなるのがちょっと
そうだね、う
ん、味噌作りよりお祭り企画の方が向いてんじゃない。
気持ち的には向いてんだけど、うん、収支的に向いてないんよね。
それは良くないね、
うん、お金稼ぐのはやっぱり味噌の方がいいってい
う、ね、そうだね、味噌の方が稼げてるかな、う
ん、でも稼いでお金が全部お祭りに行っちゃっても困るから、うん、社長頑張ってください。
すごいね、ブラジル人みたいだねサンバカーニマルで全てをこう、うん、燃やし尽くすみたいなね、うん、
襲名リオ等し
いですね、うん、はい、3月3日は兄のそういう意味ではサンバカーニマルだね。
そうですね、あの、うん、甲府駅のよっちゃがれ広場で、はい、山梨、うん、違う、甲府発酵マルシェですね、うん、すいません、うん、名前間違えちゃいました、うんうん、
だいぶあの山梨発酵マルシェから甲府に変わったから、
はい、なのでまた番組でもじっくり紹介します、うんうん、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は夢組と叶え組。今日のゲストは作アバウトクッキーズの桜林直子さんです。こんにちは。
こんにちは。
お名
前も噛んじゃいました
桜林です。
早速ですが、あの自己紹介を簡単に、あのどんなことやってるのかっていうのを。
私は、東京の渋谷の富ヶ谷っていうところで、うんうんうん、クッキー屋さんをやっています。サッカーアバウトクッキーズっていうクッキー屋さんで、うん、で、まあ、お店一応店舗もあるんですけど、うん、あの、オンラインで主に通販とか、うんうん、コーヒー屋さんとかそういう他のお店に卸しをしたり、売ってもらったりして、クッキー屋さんをやっています。はい、
今日のテーマが、夢組と叶え組なんですけど、うん、これは、何ですか、ひらくさん、うん、
あのですね僕さくちゃんを知ったのは、はい、あのさくちゃんがウェブであのブログをやってるんだけど、はい、それがすごく、よく知られていて、うん、で僕のタイムラインにそのさくちゃんのブログが出てきて、うん、でそれ読んだっていうのがすごい大元のきっかけだったりとかしていて、実はね、それで、最近そのさくちゃんその夢組と叶え組っていうお話がすごい面白かったんで、うんうん、ですよ。でそのお話をしながら、さくちゃん今なんでクッキー屋さんやってんのかとかっていう話を聞きたいなと思うんですけど、
うん、そうクッキー屋さんやってるんですけど、うん、クッキーが好きとか、うん、クッキー屋さんがやりたいって思ってやってるわけじゃなくって、うん、まあもともと会社員の時にお菓子屋さんにずっと勤めてたんですけど、はい、その時もお菓子作りがしたいとかじゃなくって、うん、お菓子その時も作ってなくて、うん、そのまま会社員で12年とかやってた後に、自分で会社辞めて何かしようって思った時に、やりたいことが特に一個もない、うんうん、で自分で考えて決めてやろうって決めたのがクッキー屋さんだったんですけど、うん、まあ、私の場合は優先順位が子供がいて、私がシングルマザーなので、 お金が絶対必要、うんうん、生活するお金が必要なのと、まあ、子供がいて親がお父さんお母さんの半分しかいないから時間が倍必要っていうのがあって、うんうん、なので人の半分の時間で倍を稼ぐぞっていうのだけ決めて、うん、で自分のできることから考えていったら、うん、まあ、たまたまクッキー屋さんでこういうやり方だったらできるぞって思ってやってるのが今クッキー屋さんなんですけど、
うん、
だけどそのやりたくてやってるわけじゃないみたいなことを言うと、うん、まあ、ネガティブな意味で言ってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、いやまたまたみたいな感じで、うん、なかなか伝わらないことが多いから、うん、それを結構もともとはそれを説明したくって、うん、なんて言ったら伝わるかなって考えて、うん、あ、これだって思って書いたのがその夢組と叶え組なんですけど、
うんうん
うんうん、で一言で言うと夢組っていうのがやりたいことがある人、
うんうんうん、
のことを夢組って言って、うんうんうん、でやりたいことは特にない、
うんうん、
こう湧き出る何かやりたいみたいなものがない人のことを叶え組って名前を私が勝手につけた、
うんうん、
でやりたいことある人は、まあ、これがやりたいあれがやりたいってどんどん出てくるので、うんうん、まあ、その文字の通り夢を持って動ける人、
うんうん、
で叶え組はやりたいことがないんだけど、うん、誰かがそうやってめっちゃやりたいって言って頑張ってる時とかにそれを叶えてあげられる力を持ってるっていう意味で、うん、叶え組ってつけて、
うん、
っていう、まあ、ブログを書いた。
さくちゃん自身はどっちなの？
私は完全に叶え組、
うん
うん
うん、
でその私がお店やってるスタッフの子たちはお菓子を作りたいっていう気持ちで、
うん、
夢組の子もいるし、
うんうん、
主婦の方とかでお仕事は何でもいいんだけど、うん、どうせやるならそういう誰かが何かやりたいっていうののお手伝いをしたいみたいな、
うん、
叶え組の子と夢組の子を混ぜてスタッフを雇っているんですけど、
うん、
そのブログをその書いた時に、うん、何をそのどういう人に何を伝えたいと思ったの？
それは、うん、私がやりたいことがない側だっていうのがあるから、うん、ちょっと叶え組をひいきして、
うん、
やりたいことがないっていうのがやっぱり今までやりたいことがある人からすると、
うん、
やりたいことがないのは良くないことだって言われ続けてきてる、
うん、
そんなわけない、何かやりたいことを見つけなさいって言われてきてるんだけど、
うん、
もう結構もうないもんはないっていう気持ちがあって、だからせって名前をつけてあげることで、
うん、
夢組にも必要なんだよ私たちはっていうの、
うん、
夢組の人はやりたいことはめっちゃあるけど一、うん、人じゃ全部できなかったりすることとか、
うん、
そしたらみんながあれやりたいこれやりたいって言ってたら成り立たないけど、
うん、
そういう人たちがいるからできるんだよっていうのを言いたかった。
そうっす、で僕いっぱいいたらリオのカーニバルだらけになっちゃう
そうだね、
潰れるで、
あれもやりたいことだともパンパンだもんね、
うん、
うん、
夢組だ。かなえさんが必要だわ。
うん。
うん、
妹。
でも私なんか今聞いてて結構どっちつかずな気がするんですけど、
うん、
でもどちらかっていうとやっぱ自分の夢をすごいがっつりっていうよりかはなんか誰かを応援とか支える方とかかなえ組なのかなっていう。ひらくさんどっちですか？
僕昔、
うん、
あのデザイナーやってた時は。いろんな人のまあサポートをする役だったから、
うんうん、
叶え組なのかなと思ったけど、うん、発行デザイナーってどう考えてもか別に誰の役にも立たないし誰も支えてないから、
うん、
まあ夢組だよね。
でラボ自分で立てちゃおうって言ってる時点でもう夢組だよ。
夢組、
う
ん、
そうだね、
う
ん、
確かに、
うん、
兄と弟はどれ
夢組、
うん、微生物、それか微生物の叶え組かもしれないよね。
あ、確かに
微生物のやりたいことを叶えて
る。いいもいいこと言ったね。
確かに。
でそれでそれ書いた後の反響とかどうだったのって。
あ、一番多かったのは、うん、やっぱりやりたいことない人に名前をつけてくれてありがとうございますっていうのと、あのやっぱり自分はダメだって思ってた人が多かったっていうのが分かりましたね。やりたいことがないから自分はダメなんだって思ってる人がやっぱり多いんだなって思って、
うんうん、
まあ、逆説的ですけどやりたいことがないからってダメだって言って何もやらないんじゃなくて、
うんうん、
なんかこういうことできるよとか今までやってきたことを言えるようになった方が、
うんうん、
じゃあ手伝ってっていう何かは出しとけっていう気持ちもあって、
うんうん、
こういうことできるよって言ってれば別にやりたいことがなくてもできることはあるでしょみたいな、うん、
あ
とやりがいは欲しいっていう気持ちもやっぱりなっていうのはあった。やりたいことはないけどやりがいは欲しい、どうせやるならやりがいは欲しいから、
うんうん、
あとありがとうって言われたい、やった時に、
うんうん、
っていうのもあのめっちゃわかりますって言ってくれる人が多くて、
うんうんうん、
やっぱりねっていう。
それってさ、どうやって折り合いをつけるわけ？自分のやりたいことはないけれども、
うんうん、
やっぱり仕事やりがいが欲しいし、人にありがとうって言ってもらいたいっていう気持ちのさ、
うん、 そう、具体的に言うとうちのスタッフも嫁組とかなえ組を両方雇ってやってもらってるんだけど、もう目に見えて嫁組の子はやりたい気持ちだけでできないことがいっぱいある、
うん、
これとこれができないって自覚してほしい、で、かなえ組の人は何でもやるよとか、こういうことできるよっていう子を取ってた、けど下に入らないでちゃんとこういうことできます、こういうことしますって言えるようになってもらって、そしたら一緒に同等に働けるようになると、あんまり嫁組かなえ組上下みたいなものが本当になくなって、一緒にみんなで一個のプロジェクトをやるっていう風にできるから、最終的には分けなくていいようになっていく、かなえ組の人が逆になんかそれ足りないからあれもやりたいこれもやりたいって言い出す場合もある、まあ、横取りっていうかその一緒に自分のことってできるようになったら、もうかなえ組だからとか言わなくてよしって思って、
どっちも当事者になるってことね。
そうそうそうそう、だから分からなくなっちゃうのとかも、もともと入り口はかなえ組っぽく入ったけど、もう完全に自分のことでやりたくてやってるしなっていう人もいっぱいいる。
なるほどね。そうやって補完関係みたいなのを作ってくるんだね。
最終的にはみんなよしみたいな感じになるといいなっていうのが。
でそういう、そういう補完関係とかいい関係ができるのを見て、さくちゃんよしよしってなんかこうほくそ笑んでるわけだ。
あ、そうそう、よしよし。あとなんかその卑屈に思ってやらないみたいなやつ、やっぱりなんかあんまり良くないなって思ってたから、言い訳になんねえぞみたいな気持ちもあった。やりたいことないからって、なんかやらない理由にはなんないよみたいなのは、
お前もお前でやることはあるんだから頑張れみたいなね。
そうそうそう、
なるほどね。だから夢組と金組ってなんかこう自己啓発的な何かっていうよりは、結構そのある種の経営論とかマネジメント論でもあるし、なんか働き方の切り口だよね、すごくね。
経営者の方とかも、自分が夢組の経営者の方は、やっぱり採用の時にやりたいことがない人を取らずに来ちゃったんですって、やる気がないって見えて。
なるほどね。
だけど本当は組んだ方がいいの本当だってなってて、もう自分が自分がみたいな人とかばっかり集めちゃったみたいな
それは崩壊しそうだね。
でもどうしても面接の時に特にやりたいことがなくてなんかっていう風な印象な子をどうしても取らないできたわ私みたいな経営者の人とかからメッセージもらったりとかもしました。
そのあれだね、そのさくちゃんのクッキー屋さんはそういう意味で言うと、ある種なんかこういい関係性をどうやって作るかみたいな、なんかこう関係性をこう発行させてるような場所なんだね。
そうかも、
すごいいいまとめした。
発行デザイナーっぽいこと言うじゃん。
そんな時間ですけど、
畳む時間なんだよ、はい、そういや、なんかいい話だね、
いや、いい話ですね。
よかったよかった、
すごい。
今日のゲストはさくちゃんでした。フルネームで呼んだ方がいい。
村林直子さんです、はい、ありがとうございました。、
はい、ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って過去の放送を聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。